新平家物語連続講義第12回茂草の巻源氏の不死平氏の不死吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回はゴン大夫時信を清盛が訪れ後の妻となる時子と対面する場面をお送りしました。父の使いとして時信を訪れた清盛が感づいたことがありました。これは使いを名目にした一種の見合いではなかったのかと。ですが使いの翌朝父忠盛からは特に婚姻についての話は出されませんでした。やや拍子抜けした感のあった清盛ですが、そんな清盛の周囲ではまたも面倒な事件が持ち上がっていました。清盛の漢学院での同窓である佐藤憲清の使いの源五兵衛が羅生門の守りをしていた検非違使と喧嘩をして捕らえられてしまったというのです。それを耳にした清盛は憲清に一刻も早くそれを伝えようと奔走します。実はその時羅生門の守りを固めていたのは検非違使の嬢である宝鑑源の為義の手勢でした。坂東育ちの荒武者が多いことで知られ、人々に恐れられている集団です。憲清の使いも拷問など受けているのではと人々が不安に思う中、ようやく憲清は姿を見せました。憲清は六条堀川の宝鑑屋敷に赴いて、使いの者を迎えに行くと述べます。憲清に加勢しようと行きまく清盛を制して、憲清は単身で六条堀川へと出発しました。宝鑑屋敷で憲清に対応する宝鑑源為義は噂と違って話のわかる人物でした。嫡子の義朝を呼び憲清の使い源五兵衛と喧嘩相手の者を連れてこさせます。それでは本文を見ていきます。ほどなく義朝は庭かがりの脇にひざまずいた。連れ参りました佐藤殿のお召し使いと喧嘩相手の結五郎と申す武者を。一人は憲清の老頭源五兵衛に違いなかった。袋叩きにでもなったように源五兵衛の顔は腫れ上がっていた。主人憲清の姿を思いがけなくそこに見て彼はただ泣いてしまった。
五郎は誰の手の者か
と為義は聞いていた。ご次男義方様の手の者と下で答えた。
喧嘩の司祭は
とまた聞くと義朝が調べたところ次のように話した。今日の昼ごろ羅生門を通った源五兵衛がそこを守っていた義方の部下に咎められた。宝書らしき不包みを大事そうに持っていたので見せろと言い見せぬと言う。それから感情になってなぜ見せられぬのかというとこれは猿お方のお歌の返しである。歌などご覧になってもお分かりはあるまい。と一方が言った。とある。
でどうしたのか。
結五郎が矢庭に奪って足で踏みつけたものですから。佐藤殿のお召使いは怒って、これなん、大剣門院の紀伊のおつぼねより主人の力をへお歌の返しなるに。泥にされて主人へ何の趣へある。と荒れ狂うのを。羅生門の同勢、皆がかかって、足毛、袋叩きの目に合わせ、獄へ投げ入れたものと分かりました。
そうか、吉方を呼べ。
呼ばれてきた次男は、まだ二十歳に満たない小冠者であったが、為義は部下の乱暴は何時の罪である、と叱って、座を立つやいな、縁から内庭へ蹴落とした。そして、客の憲清に向かっては、
結五郎も次男義方も底元のご成敗にお任せする。紀伊のおつぼねえは自分がお詫びに参上して罪為義にある義を申し上げておこう。お召し使いには誠にご災難だった。遺恨に含まずどうか忘れてもらいたい。
憲清にとってはむしろ思いのほかな解決だった。もちろん彼は義方とその部下のために言葉を尽くして詫びを取りなした。さて ここで源為義とその息子である義朝、義方が登場しました。彼らは八幡太郎、源義家の子孫であり、いわゆる河内源氏と呼ばれる者たちですが、この頃はどちらかといえば不遇な状態にありました。彼らと忠盛、清盛らの兵士が時代を揺るがす役割を演じるには、もう少し待たねばなりません。そして、一方の兵士側では、保留状態にあったあの案件がついに動き出します。それでは再び本文を見ていきます。平太清盛が時子と結婚したのは、その年の12月だった。
どうだ、もらうか?
と、父忠盛が口を切ったとき、清盛は顔を真っ赤にして、いやあ、と頭へ手をやった。それだけである。それでこの親子は十分に心は語り合っていた。婿なる男は、未来の妻とちぎる女の家へ、三日の間は夜ごと夜ごと、忍んで通うのが習わしである。彼もまた、あの真っ暗な道を2番も、水薬師の時信の館まで通った。寒さ、道の悪さ、丹波おろしに耳もちぎれるばかりな夜を。しかし、楽しい。またなく彼は楽しかった。恋とは言えないかもしれないが、どっちの親たちも、知って知らない顔をしているのが時代の風習である。母屋も胎の屋も、なべて寝静んでいる厚い闇の中に、彼女の寝屋の灯火だけが、天地にただ一つの愛情の示しのように、妻戸から漏れているのを見るとき、清盛は恋以上にも夢の子になった。絹絹の別れもなかなか恋に似て恋より深い。二人だけには鳥の音も霜の梢もこの世はそのまま死であった。こうして三夜が酔いの後、男は文を書き送る。女性も文を返してよこす。が、もし嫌だったらそれをしなければいいのである。文をよこしもせず、返しもしないときは、嫌だという断りなのである。もちろん清盛は嫌とはしない。彼女からも美しい金文字の返しが来た。文には甲が抱きしめてあった。時子は今出川の屋敷の方へと嫁いでくるべきであったが、水薬師の時信の館の方が古くてもはるかに大きい。武者屋敷と違い、胎の屋もある。で、新夫婦は七条水薬師の館のうちに、今日持つことになった。それはお似合いな、と両家の知人は同じように言った。新夫婦を祝福するのか、貧乏武者と貧乏阿孫というのを指すのか、また時信も忠盛も愛に似た変わり者と見て言うのか、おそらく人さまざまな意味を持ってこの結婚を眺めたには違いない。ともあれ、水薬師の館では一夜知遊を招いてささやかながら祝宴を催した。時に、時子の弟の時忠が、姉君のお婿様にいいお祝いをあげようか。今日のおまろうどたちへ馳走してあげるといいからね。と、日頃、父の目をくらまして飼っていた、この小冠者が秘蔵のシャモ。例の、町の取り合わせでよく飼ってくる獅子丸を、何の惜しみもなく自分でひねって、清盛の前に捧げてきた。
あ、いつぞやの獅子丸か?それを今日の祝いにと潰したのか。お前が?お前が?
うん。時忠はにっこりした。清盛は呆れ顔だった。まだ16でしかないこの小冠者に気を飲まれた形である。世間で怖いものは父忠盛のほかには知らない彼であるが、よほど驚いたものらしい。何しろ持ったばかりの新妻の弟である。そのチビにしてこれほどでは、やがて北の方たる我が女性にも、自分がまだ知らない本質が、どんな風に出てくるやら、と、そぞろ、末恐ろしくなってきたものと見える。さて、無事に時子との婚礼を清盛は終えることができました。結婚の翌年、すぐに時子は身ごもります。そして11月、大雪の降り積もる朝、生まれた男の子こそ、後の平の重盛です。清盛21歳のことでした。ところで、一応補足しておきますが、歴史的事実とされている清盛の最初の妻は、時子ではなく、高階の元明の娘であった人物で、 重盛を産んだのもその女性です。ちなみに2012年に放送された NHK 大河ドラマでは明子という役名で加藤愛さんが演じていました。新平家物語の作者である吉川英治氏ももちろん清盛の最初の妻が時子ではなかったことを知らなかったわけではなく、物語展開をスムーズにするためにこのような設定にしたのだと思います。いずれにせよ清盛が妻をめとり子供を設けて兵士の一族も賑やかになっていきます。実は清盛の婚礼の一方でなんと父忠盛は忠盛で新たな妻を得ていましたが、そのエピソードについては次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。